Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ、メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市さくら FM をキーステーションに、中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、ハワイホノルルケーズーレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して54局ネットでお届けをしてまいります。というわけで DJ のビズ東京ライブ、もうすぐゴールデンウィークという4月の末に近づいてまいりました。暖かくなってきて花粉の季節も終わって素晴らしい季節に近づいてきておりますけれども、今日は初めてお越しをいただく素晴らしいアーティストをご紹介をしたいと思います。今日のゲストはこの方です。
川崎レオンです。
川崎レオン、
best variety of the music of tomorrow.
DJ のビズ東京ライブへようこそ。今日のゲスト、川崎レオンさんです。はじめまして、よろしくお願いいたします。
はじめまして、よろしくお願いします。
何度か、はい、なんて言うんですか、お目にかかったことはありまして、
ね、
歌とかでしたっけ、一番最初にお会いしたのって、あれ、
そうですね、そうですよね、歌でお会いして、
はい、
その後花とポップスの
花とポップスの、ゲストで、
そうですね、
川崎さんが来られてて、で、はい、僕もなんか MC で、
そうですね、
はい、フロアの端っこでみんなにインタビューをするっていう、
とても大変そうでいらっしゃいましたね。
結構大変でした、あれ実際。
そうですよね。
そうなんですよ。で、あれなんか長丁場だったじゃないですか、花をポップフェス、なんか7時間ぐらいやってて、で僕も年齢的にちょっとそろそろずっと立つのがきつくてですね、
ちょっと折り返し地点、
そうなんですよね、うん、結構いいことをおっしゃいました。そうなんで、楽屋にこう戻りつつ、いろいろ楽しんでいたところ、川崎さんとお話をする機会があって、
そうですね、
そうなんですよ、もしよかったらラジオとかどうすかってお誘いをしたら、いいっすよっつって、
あ、はい、
この低い声で、
そうですね、
言っていただいたの で、
ね、人とたくさん目を合わせなければ大丈夫ですって答えます。
そうね、僕も舞台度胸がない方で、ラジオのこのブースで、限られたスタッフとか、ゲストさんとかと喋ってるのは大丈夫なんですけど、ステージに出てみんなが見てるのを思うと、もうそれだけで縮み上がっちゃって、
そうですね、対面でね、こういう個室でっていう感じだったら大丈夫なんですけど、
はいは
い、いろんな人のライブとかでね、こうお客さんの目がこうたくさんあるとちょっと怖いっていう感じですね。
なんか意外ですね、そのステージに立っていらっしゃるから、そういうのがむしろこう好きなのかと思ってました。
いや、もともとピアノだけをやっていたので、そうですね、
サポート的な感じで
やってますか。サポートだけというか、曲は作ってたんですけど、後ろで曲、自分の曲のピアノを弾いてバンドをやっていたので。
あ、なるほどなるほど、
そうですね、
なるほど、
感じでした。
という川崎レオンさんを今日はお迎えをしているんですけれども、はい、そうは言っても川崎さんのお名前を初めて聞いたぞという方もいらっしゃるかもしれないの で、
そうです、ね、
ちょっと自己紹介というか、
あ、はい、
今こういう活動をしてますというのをちょっとお願いしてもよろしいでしょうか。
今こういう活動をしてます。
今こういう活
動、川崎レオンと申します、
はい。
私は普段ですね、ピアノ弾き語り自由型という形で、
自由型
という感じで、即興演奏となどを交えながら、ピアノ弾き語りの形 で、 そうです、ね、ジャンル的にはジャズプログレッシブポップみたいなものをやっております。
ものをやっている、はい
はい、ちょっとなかなかイメージしづらいと思うんですけれども、
もう本当に正直ライブが一番こう輝く
そうですね、
かなと僕は思うかな。初めてちょっと見せていただきまして、ライブを、いやな、もなんかね、生でこそいいなっていう音だったので、すごく感動しました。
ありがとうございます。
はい、
そうですね、
川崎レオンさんに。レオンさんは本名ですか？
いや
あ、そこはこう謎に包んでおく的な今表記で言うと川崎は
漢字ですね、
漢字にしてるんですよね。
あの先の方が山に立ち上がるに可能のかで、
はいはいはい、
旧字表記の方の川崎、
川崎でカタカナのレオンということですよね。
でもちょっとなかなかね、検索とか引っかかりにくかったりするというか、
そうですかね、
その旧字体がなかなかこう出せないっていう、パソコンをお持ちの方とか携帯をお持ちの方がいらっしゃるんで、ツイッターとかだとカタカナで検索していただければ。
そういうことなんですね。
そうなんです
よ。なるほどなるほど、すごい優しいですね。
優しいです
みんなに優しい川崎さん。みんなに、僕あの高田リオン君っていう友達がいてですね、 あのなんかこう並べていつも考えてしまってたんですよ。
なんかよく違うのって言われることはありました。
そうなんですよ、
ま
あ、そもそも性別違うしっていう話なんですけど。
そうなんです、あの一応女性です。
そうですよね、すごく素敵な女性なんですよ。
声が低いので、うんうんうん、男性と勘違いされることとかも
ラジオだと
あるかなとは。
なあ、大丈夫だと思いますけど、なんかこの艶がやっぱり違うので。
そうですか、
はい、
ありがとうございます。
そうですよね。でそうなんです、高田リオンと、高田リオン君と川崎レオンさんっていうのは、あ、そうか、別人かっていつも思いながら、どっちがどっちやったっけって思って、うん、だからなんか最初高田リオン君が僕の主催ライブに出てくれるって、うんうんうん、あのリスナーの方に言った時に女性だと思ってましたっていう人が結構いて。
あ、なるほど、
はい、逆の現象はありますか？
逆の現象ありますね。
川崎レオンって言って、あ、男だと思ってましたっていう。
ありますね。
あ、やっぱりそうですか。
そうですね。
うん、
今は、まあ、髪を伸ばしていて、
はいはいはい、
ちょっと女性らしいんですけど、うん、
女性なんです
けど、女性らしいんですけど、もともとそのベリーショートで髪の毛をすごい短くしていて、で音源だけこう聞くと、まあ、低いじゃないですか。
はいはいはいはい、
まあ、声の低い男の人が、まあ、女の人の歌を歌っている。
あ、なるほど。
まあ、曲によってはもう完璧にその性別が、ね、よく捉えられないような感じの歌詞とかも普通に書いていたんで、なんか勘違いされている方とかはいらっしゃいましたね。
なるほど。川崎レオンさん、大変美しい女性をお招きをいたしております。
ありがとうございます。
はい、で今はそのでピアノを、まあ、メインに、はい、演奏しながら、まあ、弾き語りっていうスタイルが、
そうですね、
多いっていう感じですかね。なんかそれまではバンドもやってらっしゃったりとか、音楽活動でいうと全部で何年ぐらいですか今まで。
音楽活動で言ったらもうそれって3歳の頃から私ずっとピアノやってるんで、
ステージに立ちつつ、
ステージに立ちつつというか、まあもともとクラシックのピアノをやっていて、バンドとかをやり始めたのは高校生ぐらいですね。
なるほどなるほど。クラシックをずっとやってきて、まあ、軽音楽というかバンドに目覚めたのってなんか影響があったんですか？まあ、
影響というか、もともとそのクラシックは好きだったんですけど、型にはまった感じで自分が演奏するっていうことが苦手で、
はい、
なんかあるんですよ、ハノンとか、
はい、
バイエルとかって
ある
じゃないです
か。
あります
、ね、僕もちっちゃい時やってました。
まあ、ああいうの練習はしてたんですけど、はい、途中からいろんなものを耳コピして自分でこう覚えていったりですとか、
なるほどなるほど、
あのジャズとかの世界にだんだん触れるようになって、はい、きまして、プログレっていう言葉でちょっとピンとくる方少ないと思うんですけど、はい、イエスですとかドリームシアターですとか、
はあ、なるほど、
まあ、そこら辺の音楽ですとか、
なるほど、あ、そうかそうか、
まあ、あと
プログレなのか、
海外アーティストのフィオナ・アップルさんとか、
お名前、あ、知ってます、
知ってらっしゃいますか、
はい、
ちょっとそういう方とか、
そうかそう、はいはいはい、
が好きになってきてしまって、
なるほど。それはなんか自らそういう音楽に触れに行ったんですか、それともなんか、
そうですね、
降ってくる環境があったんですか。
自分からこう調べていきましたね。もともとはその、まあ、ジャズとかが好きになるきっかけっていうのはお父さんとかのレコードが好きで、
あ、
まあ、レコードというか CD が好きで、うん、ビリー・ジョエルとか
を聞いて
たので、英才
教育ですね。
英才教育というか、それからなんだこれはってなってこう好きになって飲みに込んでいったようなところも、そこからもういくらでも今インターネットで調べられる時代だったんで、中学校の頃とかは YouTube で調べて。
中学校の時から YouTube があったんですか？
ありました。
すごい、世代が違う。
そうですね
僕大人になってからですもん、 YouTube なんか。
YouTube がありましたね。
そうですか、そうですか。
インターネットで調べてそれをとか。
なるほどね。
逆に、まあ、ちょっとオールドミュージックとか古い音楽だとジャニス・イアンとか、
はい、
まあ、あそこら辺も大好きで。
なるほどなるほど。まあ、でもそのどっちかというと、コアというか、
まあ、そうですね、
のぶとい音の
日本のシーンだとコアって言われちゃう感じですね。
そうですよね。 感じのね、あのものを聞いてた。それはもう本当に YouTube でじゃあ、 あのおすすめ動画に上がってくるやつをこう
とか、まあ自分でこの人のルーツは何だろうで、ルーツを調べていくと、うん、そのミュージックが分かって、
なるほどね。
あともう座禅ボーイズとか、
座禅ボーイズ、
高校生の頃に向井秀徳、
はいはいはい、
あ、それのルーツは何だろう、
なるほど、
とかでこうどんどんどんどん
そういうのをこう掘り下げて、
そうですね、掘り下げていくとそこにたどり着いていってとか、あとウーアとかですね、
はいはいはい、
ウーアとかリリーシュシュ、まあ、今のサリュさんとかの音楽のルーツを調べていったりとかして、
は
い、どんどんどんどんコアな方に、
じゃあもう好きなアーティストの背景をどんどん探っていくうちに自分もそこにはまっていったみたいな、
そうですね、なんかこう、そういうところに対して追求肌なんで、例えば椎名林檎さん聞くとするじゃないですか、はい、そしたら椎名林檎さんの好きな音楽は何なんだろう、
そっちが気になるんです、なっちゃうんですね、むしろね、
気になっちゃうんです、
なり始めちゃうんですね、
で経歴を調べてしまうんですよね、
なるほどね、
で経歴を調べてその経歴を追っていくうちに、うん、あ、これ超かっこいいって、そこからまた経歴を調べていくうちにどんどん遡っていってっていう
でそこで出会ったアーティストのまたその背景が知りたくなってみて、どんどん枝分かれしていくみたいな感じ、
そうですね、
すごいですね、
あともうプレイヤー気質なので、はい、そのピアノの自分の好きなプレイヤーとかを どんどん追っていくうちに、いろいろ
インターネット世代らしい、
そうですね、
音楽の出会い方ですね、
インターネット大好きですね、
もう僕も今や大好きなんですけどでも今このスマホでね4000万曲聴けたり聴き放題だったりするじゃないですか、
そうなんですよ、
あれダメですね、もう
あれダメですね、あのアップルミュージックとかダメですね、
もうダメですね、朝までやっちゃうもん、
やっちゃう、月額登録してるとなんぼでもこう今ね、
僕もしっかりお金払ってますからね、あれも本当にいい時代になりました、音楽の音楽好きとしては、
確かにいい時代です ね、
そんな話を今日は1時間がっつりとお届けをしていこうと思いますけれども、はい、川崎レオンさんをゲストにお迎えをしております。川崎レオンさんがこの4月の27日に、10曲入りのアルバムをリリースをなさると、
はいはい、します
いうことで、ループラインという、はい、アルバムなんですけれども、今日はその中からも音源をお届けをしていこうと、は
い、よろしくお願いします。
ということでございますけれども、まずはじめにお届けするのが ZON という曲、はい、読み方合ってますでしょうか。
合ってます。
これどういう意味ですか。
Z って英語で極限とか究極っていう意味を表す単語なんですね、
はい、
それが ON 状態なんで最高潮の気分になれる、そんな楽曲になってますね。
あ、それはもうじゃあ聞いた人が世界一いい気分になれるぜっていう、
そのサビのところが赤いニューバランスのスニーカーって始まるんですけど、まあその赤いニューバランスのスニーカーを履いてる人見てかっこいいなと思って、
はい、
でこれ履いて東京の街歩けばかっこいい気持ちになれる、
なるほどなるほど、
っていうところから、まあ五感から作ったみたいなところはあるんですけど、
なるほど、
それでもいろいろ英語を当てはめたりなんだけど、最強の気分にとりあえず前向きな気持ちにと思って
聞いていただきましょう。
作りましたね。
川崎レオンさんで Z ON です。
best variety of the music of tomorrow.
DJ Nobis Tokyo
Live. お届けをしましたナンバーが川崎レオンさんで Z オンというナンバーでございました、
はい、
今日のゲスト川崎レオンさんいい声ですね。
ありがとうございます。
いや全然ラジオいけると思いますよ。
あ本当ですか。
はい、
DJ もう全然本当にいろんな人に見られなければ大丈夫だなって思いました。
もうあのスペイン坂スタジオでやったらいいじゃないですか。
あ本当ですか。やろうかな。
キャーキャー言われながら、
キャーキャー言われながら
グラサンかけてレオーンって言われながら
やったら面白い、
ね、面白いですよ。面白いですよ、うんうんうん、なんかそれでちょっとこう照れてる川崎レオンさんを見たいです俺は。
あなるほど、
はい、
照れちゃうと思いますね。ガラス越しで見られたらちょっとどうすればいいか分からなくなるかもしれないですね。
でしょうね。みんなが川崎蓮の一挙手一投足で盛り上がるんですよ。これ髪の毛かき上げたらこうキャーってなって、
いやー、うん、困る、ね、
想像してすごい今ちょっとブルーになってるでしょ。なんか
ブルーになってますちょっとブルーになってますね。かなり、ね、
そうでしょうね、うん、そんなことないです。だからラジオのほとんどの仕事はこういう場所で行われますので、
なるほどなるほど、
気心知れた仲間とだけやります。
そうですね。そういうのがいいですね。
そうですよね。
あの密室引きこもり大好きですね基本的にね引きこもって
プライベートネタ少なそうな感じがしましたね。
そうですね、引きこもって家の中でひたすらピアノを弾いて、
はは
もう最近はもうガレージバンドの携帯とか の, あの打ち込みとかがすごい簡単にできるんで、はいはいはい
ね、でも弾いてるピアノこんな感じなんですよね。なんかあの激しくメロディアスで、
メロディアス、
まあ、ね。
ちょっとさっきのやつはラテン音楽のリズムと、まあ、四つ打ちって言われるダッダッダッダッっていうリズムが間入ってる基本になってるやつなんですけど、まあ、そういうのを混ぜてみたり、いろんな音楽をミクスチャーさせるのが好きなんですよね。
めちゃくちゃかっこいいですよね。
ありがとうございます。
あのクラブで欲しい感じのサウンドだと思いますし、うんうんうん、あのラジオこの番組でこういう曲を流すっていうのは結構初ぐらいの試みで。
あそうなんですね、
はい、だいたいあのもうピアノ声っていうのがこうあの粒が立って分かりやすい感じ の,、
うんうんうん、
あのまあ、それだけっていう音が多いんですけど、これだけこういろんな音が重なって、
う
ん
う
ん、
そうですね、
融合してるみたいなのってなかなかなくって、
うんうんうんうん、
なんかどう全部が頭の中で鳴ってるんですか。作るとき
作るとき全部一緒ですね。アレンジも頭の中にこんなのがいいっていう、まあ、実際に具現化させるとちょっと違う、はいはいはい、ところがあって、まあ、それが今回の反省点だったりもするんですけど、
あなるほど、
まあ、その頭の中でこういう音がいいっていうのがもうあって、うん、一緒に歌詞も作って一緒に歌も作ってって感じ。
あもうじゃあ前から歌詞と歌をほぼ同時に同時進行で作っていく感じですか。
そうです。なんかもう大喜利式みたいな感じで作っていくんですよ。
大喜利式、
例えばラジオだったら、はい、ラジオの中でとかこういう感じなんですね。ラジオの中で流してるミュージック、これから作るみたいな。
なるほど。もうそれじゃあフレーズを決めてしまって、
決めて、まあ、それでコードも頭の中今ちょっとなってる状態ではあるんですけど、
でそれにこういろんな楽器を当てはめていってより広げていくっていう、
まあ、そっからメロディーを、まあ、言葉はすぐそんなに出てこない場合もあるんですけど、ラジオの中で流してるミュージックみたいな。
すごい。
でそしたらリズムがタラタラタンツタッタツタタみたいな感じですね。
なるほど。
そういう作り方をしていく人ですね。
は
あ、なんかそれが他にやってる人とかがいるのか分かんないんですけど、
いや結構初めて聞いて衝撃を受けてますね今。どっちかというと
なんでバンドメンバーはすごく苦労していると思います。
まあ、それはイメージで譜面に落とせる、落として伝えるんですか。
いやもう今はそのガレ版とかが自分で扱えるようになってるんで、はいはいはい、そのガレ版の中にアレンジをこういうイメージですっていうのも、
あじゃあ一旦その電子データに落とし込んで、
そうですね、それをそのまま全投げします。
なるほど、これでよろしく
よろしくみたいな感じですね。
なるほど。
まあなんで困らせ上手といえば困らせ、
慣れてないと厳しいパターンのやつですよね。
そうですね。なので私のバンドメンバーの方々は皆さん大人で、
なるほど、
はい、
素晴らしいですね。
素晴らしい方々ですね。
そういう盤石な方々に支えられて、
ね、そうですね、
川崎レオンの音が鳴っていると、
そうですね、
という感じですね。
レオンだからっていう一言でみんなやってくれてるんだと思いますね。
分かりやすいのか分かりにくいのかあれですけども、
そうですね、
あそういう感じなんですね。でも本当に
そうですね。
そっか、こんな今日お届けしている素晴らしい歌たちが、
うんうん、
ライブで聴けるのが、
そうですね、
機会があるということで、
4月27日
恵比寿スイッチ、
恵比寿手窓スイッチで、
開かれる企画ライブですね。川崎さんの
そうですね
リリース記念ライブ、
そうですね、
ということでございますけれども、これはあのソロというわけではソロというか、ワンマンというわけではなくて、
そうですね、4組素敵なアーティストが出ます、はい、あの こちらのラジオにも以前出てた荒深夏美さんも、うん、
ちょっとその人知らない
です。あれ知ってるでしょ。絶対知ってますよね。
もう自分のイベント2回も出てもらって
ますから
。
そうですよね、はい、荒深夏美というソリッドなアーティストですとか、はいはい、あと百瀬淳さん、
百瀬淳さん、はい、
はい、っていう方と、あと日向とアシュリーという、
あ、そうなんですね、
はい、あの花ぽのフェス、はい、もうのびーさんが出てくださってた、
可愛い女子と可愛い男子の、
ね、そうですね、可愛い男子のユニット、
可愛い男子のユニット、
同じ栃木県出身なんですよ。
あ、栃木なんですね、川崎さんも。あ、そうなんですね。
同じ栃木の出身で、唯一のお互い栃木だねって言って仲良くなって、
栃木だねって言って仲良くなったんです
か。栃木で仲良くなりました。
納豆ネタで盛り上がったりするんですか、栃木県民同士は。
どうだろう、
少なくない、納豆
ね、少ないですね。そういうのはないかな。
なるほどね。
ないかな。
そうかそうか。あ、じゃあその、4組で、合計4組で、
合計4組で1人持ち時間40分ですかね、
うん、あ、しっかり聞けますね。それは
しっかり、あの濃い日ですね。
皆様はこう分厚い音ですか、なんか弾き語りもありますよね、多分ね、そのメンバーだと。
多分みんな結構ソロの形態というかアコースティックの形態で、うん、来るとは思いますね。日向とアシュリーも2人で。
あ、そうなんですね。
ガチンコソロ対決みたいな感じでいいですね。
レオンさんはその日はソロで。
そうですね、ピアノ、グランドピアノで弾き語りで出ます。
素晴らしいですね。じゃあこれちょっとアルバム の、 そのバンドバージョンのやつとピアノバージョンのやつとこう聞き比べたりとか。
そうですね、間にちょっとなんだろう、即興演奏とかを交えて、うん、その日の気分でやっていこうかなと思ってます。
なるほど。いや、これでもね、エビススイッチ自体は結構こう、なんていうんですか、ステージが近くに感じられるライブハウスだったりするので、うんうん、すごく僕はあの箱好きで。
そうですね、グランドピアノのお隣もすごく良くて、
いいですよね、
う
ん、ちょっと駅から離れていて、あの暗がりの中を歩いていく感じになるんですけど、それがまたこう、
そう、
なんですか、ライブへの期待を膨らませるみたいな感じで好きなん
ですよ。
あの箱好きで。
あの箱はすごく、はい、
ぜひとも皆さん4月の27日、
はい、
エビスで、開催をされます。これはチケットはどういう風にしたらいいでしょうか。
チケットの方はツイッターの予約と各アーティストですね、もう私のホームページの方からも予約ができるので。
なるほど。
そちらで、
じゃあビビッと来たらちょっとつぶやいていただいて。
そうですね、
5人で行きますって言ってぜひとも予約をしてみてください、はい、私も参ります。4月27日金曜日。
金曜日ですね。
お時間何時でしたか。
18時半スタート、
ね、スタートで
ですね。
ということは6時頃からオープンっていう感じですかね。
そうですね、
はい、じゃあちょっと早めの夕ご飯を食べて。
そうですね、
恵比寿の駅前 で、
ぜひぜひ
ググッと行ってちょっといっぱい飲んでから、素晴らしいアーティストの演奏を楽しんでいただければというふうに、うん、思います、
はい、
そして、東京だけかと思ってたのなんと6月の2日ですか、京都でも、
はい、京都でも
リリースライブが、
はい、
これはどんなライブになるんでしょう。
あの京都ナノという、
うん、
めちゃくちゃ面白い箱がありまして。
大爆笑な感じですか。
いや、もう働いてるもぐらさんという方がアーティスト愛がとっても強い方で。
人間なんですね、もぐらさん
もぐらさんっていう方がいるんですよ。
びっくりした、はい、
あのもう PA もやってらっしゃいますし、はい、まあ、そのライブブッキングとかも担当されていて、京都のボロフェスタっていう、
はい、
まあ、フェスの主催者の方でもいらっしゃるんですけど、はい、まあ、その方がすごい好いてくださってて。
なるほど、
はい、
じゃあそのナノで。
そうですね、ナノで、ナノという箱で愛の伝道師と呼ばれていて。
え、川崎さんですか。そうです、ね、愛の伝道師
私が呼ばれていまして。お、まあ、その愛の伝道師川崎レオンのレコ発を盛り上げてくださるということで、私も、東京から一組、まだちょっとお知らせはできないんですけど。
なるほど。
素敵な可愛いけどソリッドなアーティストを紹介会なのにしようと思っているので。
る
そうですね、共同企画ライブみたいな形ですね。
じゃあ3、4組出るような感じ
なんですかね。そうですね、なりますね、
じゃあ東西の、
東西の
素晴らしいアーティストが集う、はい、愛の伝道師川崎レオンの、
はい、そうですね、
半分企画ライブということで、6月の2日土曜日、京都のナノというライブハウスですね、
はい、
リリースライブの関西編が開催をされますので、ぜひともこちらもお立ち寄りいただければと思います。
はい、
同じようにツイッター予約で大丈夫ですかね。
ツイッター予約、ナノのホームページからも、はい、もちろんできますので、
はい、ぜひともチェックしてみてください、はい、それ以外にもいろんなライブ川崎さんされておりますので、ツイッターとか、ホームページの情報をチェックをしていただければと思っております。
はい、
はい、続いてお届けをするナンバーが生演奏でいただいております、はい、東京という曲、
はい、
まあ、アーティストが作りがちな、
そうですね、
タイトルの
曲なんですけども、うん、その東京に上京してきた時の電車の中で作ったというような曲ですね。
なるほど。それは どっちの方ですか、東京への希望か故郷への思いか。
どっちかというと、なんでしょうね、東京に上京して 作るといろいろ心が折れそうになったりする時に、故郷の昔のこととかを思い出して、うん、なんだろう、力をもらえるよっていう曲ですね。
なるほど。
なのでどっちも歌ってるのかな、
東京。
そうですね。
なるほど。お東京支店参りましょう。川崎レオンさんで東京。
電車から見えるの歩いた道変わらない、制服が通る、もう二度とあなたに会えない、あの日の自分がここにに流れる街を見て、あなたのことを思い出すだろうな。
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
お届けをしたナンバーが川崎レオンさんの弾き語りでお届けをしました。生演奏でした。東京という曲でしたね、はいはい、なんか僕関西の出身なので、はい、こう栃木とかだと上京っていう感覚がそんなにないんじゃないかなって思っちゃうんですけど、
いやでもやっぱり、まあ、私栃木県の日光市、
なるほど、
ガチのその日光の
東照宮さんのあるあ
たりですね、そうですね、はい、もう本当に近くで育ったんですけれども、そのやっぱり2両編成とかじゃないですか、電車が。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。2両編成とか、はい、まあ、1時間に1本とかしか電車が来ない。
え、そうなんですか。
そうなんです。
もうちょっと10分に1本ぐらいはありそうな感じ、
まあ、30分に1本。
へ、
まあ、その時刻表によってね、ちょっと違うんですけど、まあ、基本的に日中は1時間に1本か30分に1本なんですね。
あ、すごい意外。あ、そうなんですね。
なんで、まあ、みんな車を持ってるのが当たり前みたいな街なので、そこから上京してきた時のやっぱ感覚って結構、
2分に1本来る銀座線とか、
そうですね、
信じられない感じですね。
信じられなかったですね。新宿駅とかも最初怖くて仕方がなくて、人混みがダメで。
あ、今でもダメですか。
いや、今だいぶ、まあ、音楽聴きながら街を歩けば大丈夫なんですけど、ちょっと最初慣れなくて、特に渋谷かな。
あー、なるほど。
乗り換えが分からなくて、
あ、まあ、最近さらに分からなくなりましたからね、あれ。
そうなんですよ。ここ1、2年でもう全然分からなくて、最初学芸大学メープルハウスっていうライブハウスに行くのに、はいはいはい、あの学芸大にあるで、その渋谷の乗り換えで一回外出なきゃいけないんですよ、
はいはいはい、
分からなくて、
うん、
もうどうしようみたいな、泣きそうになりながら、
東急線に乗り換えなければならないのに
そうですね、どこに行けばいいんだろうってなっちゃって。
また地下ややこしいですからね、あれ。
そうなんです。あと快速と準急と、なんかこう3つぐらい確定が、はいはい、確定とあるじゃないですか。
あれ、田園都市線でしたっけ。
田園都市線でしたっけ。なんか確定、急行、
あります、ね、準急みたいな、いろいろ、うん、
で確 かあの快速が止まらないんですよね、
はい、あ、なるほど、ありますね、そういうの。
分からなくて、
はい、
乗っちゃって、
はい、
いつまで経ってもたどり着けないみたいなことあります
全部随分違うんですね。
全然やっぱり違って、
なんかすごい近いと思ってました僕。
私もその行くのはね、2時間半ぐらいで浅草からって行けるので近いんですけど、どうしても暮らしのリズムというか、
なるほど、ね、
違うじゃないですか。東京の方がすごいリズムが早い感じが。
それはそうかもしれない。リズムは早いですね。
あとその最初上京してきた時に、うん、東京で歩いてる人たちって自分たちのそれぞれの目的があるからその街に来るじゃないですか、うんうんうん、新宿だったら新宿のどこどこに行きたいから、
はいはいはい、
栃木だったら宇都宮だったら集まるところってここぐらいしかないみたいな感じなんですよ正直言ったら。
なるほどなるほど、
まあ、私日光だったんで、日光で、はい、まあ、夕飯の買い物行くって言ったらジャスコしかないみたいな。
あ、そうなんですね。そうかそうか
感じだったんですよ。
そういう感じか、なるほど、
まあ、でも東京っていろんな選択肢があって、それぞれの選択肢のためにみんな歩いてるんで、ね、その目を見るのが怖かったんですよ。
ほー、
なんかすれ違う人と会釈したりとかないじゃないですか。
ないですね、確かに。
それが結構衝撃的で、まあ、それはこんだけ人がいたらそんなことないよなみたいな。
冷たく感じたんですかね、それが。
それが衝撃でしたね、結構最初上京した時。
確かにいちいち会釈してたらね、あの渋谷のスクランブル交差点とか大変なことになりますからね、あれ。
そうですね、
渡りきれないかもしれないですもんね。
あと、まあ、通っていた大学の方が神田の方にあったというか、うん、まあ、お茶の水の方にあったので、うんうんうん、まあ、そこにこう行くまでの電車の通勤ラッシュとか、
あ、きつい、
あれとかも最初すごい衝撃的で、
よくあんなのにずっとみんな乗ってきたなって思うぐらい、うん、僕も仕事やから乗りますけど
もう最初それだけで大学行きたくなくなるっていう感じでしたね。
気持ちはよくわかります。
うん、
まあ、僕もそうじゃなくても大学あんまり行ってなかったんですけど、
うん、それは
本当に、まあまあまあ、
私意外とちゃんと4年で卒業したタイプなので、
僕も一応4年で出たんですけど、4年生で65単位ぐらい取りましたね。
ああ、大変な、
はい、
それは大変ですね。
1,2,3 年生ほとんど行ってなかったです。はい、まあ、そんな生活をしつつ、
うんうんうん、
ここにいるわけでございますけれども、うんうん、川崎レオンさんをゲストにお招きをしております、
はい、
4月27日に10曲入りのループラインをリリースをされました、
はい、
このアルバムの、まあ、コンセプトというかトータルの、
そうですね、うん、トータルのコンセプトなんですけれども、まあ、ループラインってつけた理由が、うん、まあ、縁、人の縁 を結びたいっていう、
なるほど、
人の出会いと別れっていうのに注目した歌詞が多くて、まあ、中にあと歌詞の中に全部それ私のこだわりなんですけど、はい、電車に関わるものが入ってるんです。
なるほど。
全ての10曲の中に、まあ、改札だったりとか車輪っていう言葉だったりとか、
なるほど、
まあ、終電っていう言葉だったり始発だったりとかっていう、はい、全部一個一個にそのさっき流していただいた Z 音っていうのも改札抜けて走り出せば東京、
は
い、
あ、なるほど。
で全部その電車にちなんだ言葉が入っているコンセプトがあるんですね。
なるほど。
でループラインってあの環状線って意味なので、
大阪ループラインって言いますもんね。
そうですね、は
い
はい、なので感情に触れる環状線のアルバム、
あ、そこちょっとダブルミーニング的な、
そうですね、いろんなものをダブルミーニングさせて、
すごい、
弾いて作っていますね。
へ
え。ちゃんとアルバムも始発、最初改札抜けて始発から始まって終電で終わるような、うん、内容になってます。
なるほど。
そうですね。
いや、なんかこの全体的にサンプルを3曲ほどいただいて聞かせていただいたんですけど、なんかなんていうんですかね、新しいっていうだけじゃダメだな、すごく衝撃を受けたんですよ。
うん、
そもそもの、まあ、川崎レオンさんのイメージ、音楽から僕入ってないので、どっちかというと人柄から入ってるの で、
ね、
あの川崎レオンさんのニューアルバムこのサウンドなのかっていう、なんかその衝撃みたいなのがすごくあって、強烈でした、刺激的でした、すごく。
そうですね、はい、かなり生感のある演奏の、
そうですね、躍動感というか
躍動感のある、
はい、ありました、
演奏が多いですね。
フレッシュ、すごくフレッシュですね。
そうですね、でも、まあ、こう聴いてる人が前向きになれるような楽曲たちだとは思っていて、まあ、もちろん後ろ向きなことがあって前向きになるから、
はい、
どちらも光と闇があったら両方とも歌ってるみたいなところはあるんですけど、うん、そうですね、
なるほどね、
ちょっとパーソナルなことも歌ってはいるけど、どっちかというと応援歌とかも入ってるような内容ですね。
なるほど。
もう一回立ち上がろうよみたいな、再起を図ろうみたいな、
そういうポジティブな、
そうですね、まあ、自分が休止をしていて活動を、そのタイミングで活動を復活させてからの初めての、
そっか、
3年ぶりぐらいですね。
じゃあもう自分への頑張ろうも含めつつ、
もう含めて作ったところはありますね。
なるほど、
はい。
このナンバー、アルバムをですねゲットできるのが4月の27日の恵比寿天窓スイッチ、そして6月の2日の京都ナノ、
はい、
この2つのリリースライブ、それ以降のライブももちろん、
そうですね、ちょっとまだ言えないのがあり
ますね、販売をまだ言えないけども、それ以降のライブでも、でね、販売はされますので、
はい、
ご安心ください。ぜひともゲットしていただければというふうに思います。
はい、
続いてお届けするナンバーが屋上からという曲、
はい、
これはこれもだからそのループラインのコンセプトの中に入ってる、
そうですね、
ですよね、
多分一番暗い曲、
一番暗い曲
そうですね、
なるほど、
一番ものすごく暗い曲、
一番ものすごく暗い曲
ですね、
こんな覚悟がいりそうな感じですけど、
そうですね、覚悟がいりそうな、うん、ちょっと内容になっていて
なるほど。
でも一度亀田誠二さん、東京事変の方ですね、はい、のやっているサイトで取り上げていただいた楽曲になっておりまして、はい、まあ、情景描写からその、まあ、想像していただくような、
うんうん、
内容の歌詞になっております。
お届けをしてまいりましょう。川崎レオンさんで屋上から。
今日の明け方ビルに登った白く染まる世界を見出た。
DJ のベジ東京ライブをお届けをいたしましたナンバーが川崎レオンさんで屋上からというナンバーでした。続いては DJ のベジ東京ライブをハワイでオンエアしてくれているケイズーレディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。ケイズーアロハハットライン。
アロハハットライン。
日本の皆さん、のびさん、アローハ。ハワイからケーズラジオ DJ カリンです。今年もゴールデンウィークがやってきますね。ますます気候も良くなってスポーツも楽しいシーズンですが、今日はハワイの野球ベースボールをご紹介します。ハワイのベースボールシーズンは2月からすでに始まっています。プロ野球チームがないハワイではハワイ大学の試合が地元ではとても人気なんです。ハワイ大学マヌア校にはレインボーウォーリアーズベースボールチームの専用グラウンドレス村上スタジアムがあります。ワイキキからバスで行くこともできるんです。チケットは事前にインターネットでも購入できますが、当日スタジアムの入り口にあるチケットボックスでも購入できます。観客の収容人数は約4300人。マウンドとバッターボックス以外が全面人工芝の素晴らしい球場です。日本では珍しいようですが、ベースの周りまで人工芝になっています。監督は元メジャーリーガーマイク・トラバソ監督です。監督自身は17年目のシーズンを迎えています。今年の目玉の選手はなんと日本人選手、少し変わった名前なんですが、東京出身の山崎真明選手、背番号28番がプレーしています。東京国際大学から移籍した3年生の内野手です。3月にはルイジアナ州立大学と対戦した試合でホームランも打って活躍中なんです。プロ野球とはまた違ったハワイのローカルベースボール、一度観戦してみませんか？試合は5月下旬までの開催です。ゴールデンウィーク5月の4、5、6はカリーボリー大学と、18から20はカリフォルニア州立大学ロングビーチ校と対戦します。来週までお元気で。ハワイからケーズラジオカリンでした。マハロ
ー。 The best variety of the music of tomorrow。
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ
。お届けをいたしましたナンバーが川崎レオンさんで屋上からというナンバーでございました、はい、いろいろとこう、感情のうねりを感じる
そうですね
ナンバーでございましたけれども、それぞれ受け取られた方にはいろんな思いが伝わったんじゃないかなと思っております。
そうですね、察してくださいとしか言いようがないですね。
なるほどね。
いろいろあったんです。
いろいろあったそうです、そんないろいろあった川崎レオンさんの素性に迫るダウンロード版だけのおまけトークというのがありまして、
はい、
はい、今日オンエアで聞いてくださっている方は来週月曜の午前0時から、ダウンロードが開始されると、その一番最後に、非常に楽しいトークが入っておりますので、
そうですね、
はい、まだ収録もしてないんですけど、ぜひともチェックしていただければと思います。
はい、思います。
はい、DJ のビズ東京ライブには名物コーナーがございます。ただこれは、はい、打ち合わせなしのトーク番組でございますので、はい、そんなコーナーがあることさえも、お知らせをしてなかったんですけれども、
そうですね、
ノビーに聞けというコーナーがありましてですね、
はい、
僕に何でもいいんですけど質問を一つ投げていただいて、僕はその質問への回答拒否権が一切ないと。
あ、なるほど。
どんな質問であっても絶対に答えないといけない、正直にっていう、僕が1週間で唯一正直になれるこの5分間これを川崎レオンさんに捧げたいと思います。
あ、なるほど、はい、何でも聞いていいんですか？
何でも大丈夫です。
あの、嫌いな人への対処法とかってどうしてますか？
あ、一番の作り笑顔をずっとやり続けます。
あ、すごいですね、
はい、でもこの声で DJ の声で喋ります。 あ、お元気ですかみたいな。
めっちゃ威圧感あるじゃないですか。
そうですか。いや、そう、すごいですねとか言って、で必要のないところは全く喋らないですね。
あ、壁を自分で作れる方ですね。
なんていうんですか、視線を合わせなかったらなんか入ってこないんですよね。僕の嫌なタイプの人は特に。
私も嫌いな人っていうか、はい、まあ、嫌いなものが多くてとか許せないものとかが、 なんか多分真面目なんですよ。
うん、
真面目で、
いや、真面目と思います、
はい、これは許せないみたいな、はい、ちょっと好きな、まあ普通に好きな人っていうか友達とかでも、はいはい、この友達は好きだけどこの友達のこの行動は許せないってなると、もうそのそれが許せない、嫌いってなっちゃったらもう嫌いなんです。右か左かみたいなしかない、ちょっとアウトな人間で、
その人トータルでは好きだけれども、なんか一つ気になる行動があったらもうそれでアウト、
そこはアウトだよってもう言っちゃうんです。
言っちゃうけど、その人を嫌いになるわけではないんです。
ではないんですけど、嫌いなものは嫌いだからそれはやめてって、私の前で絶対やらないでくれるって言っちゃうタイプなんです。
なんですか、例えばペン回しとかそんなんですか。
いやー、わかんないですけど、でもその人によって違うけど、まあ、うん、思ったらその考え方が嫌いとか。
僕大丈夫ですか。
あ、大丈夫です。
今のところ大丈夫
です、ね、今のところ大丈夫です。
そうかそうか、じゃあなかなか難しいですね。その、
そう、
指摘しちゃうとどうしても壁がそこにできちゃうじゃないですか。
あと ライブとかでも同じ演奏した人に、なんかこう良かったですって言われる、うん、まあ、言われ方にもよるんですけど、うん、なんか良かったですみたいな感じでこう近寄ってこようという感じで、うん、あ、すごい良かった、感動しましたみたいな感じで来られるのも大嫌いなんです、うん、
なるほど。
そう、すごい嫌い。
なんか僕心の底から言ってるんですけど、うん、絶対嘘でしょって言われることがあるんですよ、人を褒めると。
ああ、なるほど。
多分こう癖で言葉を整えすぎて伝えるんですよね。
私パッと見た時に結構この人も同じようにこじれたところを持っている人なんじゃないかと思って、ちょっと仲良くなるかなとは思いました。
あ、僕ですか。あ、まあ、こじれてますね。
そうです、ちょっと、はい、ちょっとこじれたと思ってるのかな。私何でも正直に結構言っちゃうんですよね、それ嫌いとか。あと、どうだったとかライブ見に行って聞かれて、
はい、
まあ、どうだったって聞くってことは、良くなかったって言われる覚悟もあって聞いてるって私は認識しちゃうんですね、
まあ、そうであってほしいですよね。
そ
う、どっちかという
と、うん、そしたら私は正直に言うんですよ、はい、でどうだったって聞かれたから、うん、全然良くなかったって言った時に、まあ、そこまでではないですよ。今はもうちょっと大人になってやっと
思ってはいるんですよね。
思ってはいても
違うなって思ってるんですよね。
思ってはいても、あの、うん、あの、なんでしょうね、ちょっと大人になってオブラートに包むことがちょっとできるようになったんですけど、
よかったですね。
でも昔とかはどうだったって聞く、はい、その質問自体も私の嫌いなことなんで、どうだったって聞かれたら良くなかったって、まあ、素直に言ってただけなんですけど、
良かったら良かったって言うんですよね。
良かったらちゃんと良かったよって言います。
なるほどなるほど、難しいですね。
曇りがないんで、でも良かったけど気になったところがあったら、そこはなんかちょっと今回こっちの音がベースの音とかがちょっと大きすぎたからボーカルに聞こえなかったよとか、こっちのオケの音がちょっと大きかったからもうちょっと下げてもいいんじゃないっていうことは思ったことは素直に言います。
でもなんかその変な話、大人になればなるほど大人と仕事をする局面が増えてくるじゃないですか。なんかそうは言ってもっていう相手もいると思うんですけど、
それで散々振り回されてきた人、
あ、そういうこと
か、てか振り回してきてしまった人ですね。あの、こう言われてもちゃんとこうこうこうでこう、うん、まあ、バカなのかもしれないんですけど、
いやいやいや、
まあ、こういう筋道があってこうで、うん、俺はこう思ってるからこうなんだけどどうするっていう、
うん
う
ん、
どう思うっていう提示の仕方をされれば、
うん、
あ、私はそこは意見が合わないけどやってみようかなとか、
うん、
まあ、言い方がいろいろあるじゃないですか。そこは私はこうこう思ってるからって、
はい、
でもちゃんと説明してもらえないと私分かんないんです。
うん、
でもなんかこうニュアンスというかふわっとした感じで言わずに進もうとする方って多いじゃないですか、
はい、
まあ、これが感覚的にいいと思ってるっていうことなのか、こうしてみたいな、なんかそのこうしてがだから理由を言えやってなっちゃうんですよね。
なるほど。
理由とやってほしいことと、ね、なんでそれがそうなるのか、あなたの頭の中教えてくださいってなっちゃう。
なるほど。これは激論ができそうなやつですね。
そうなんです、説明してくださいって。
じゃあこれはおまけトークに取っておきましょうか。
そうですね、
はい、これはおまけトークは尺の制限もないので、
そうですね、
はい、がっつりいこうと思いますけれども、
はい、
ラストのナンバーファーストピアスという曲をお届けしようと思うんですけれども、はい、どういったナンバーでしょうか。これは
これは失恋の歌ですね。
お、
あのピアスを、お揃いのピアスを、
はい、なるほど、
開けて、
うん、
開けた恋人と別れてしまうという曲なんですけど、
うん、
それを最終的に2番で、線路に向かってファーストピアスを投げるという曲です。
という曲ですね、
はい、
お届けをしてまいりましょう。川崎レオンさんのファーストピアスでお別れでございます。4月の27日恵比寿天窓スイッチ、そして6月の2日京都なのでリリースライブがございます。ニューアルバムループライン、ぜひともゲットしていただければと思います、
はい、
今日のゲスト川崎レオンさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
歩いてくれる君の瞳に映る位置を定めて の日々の駅のホームつく前に別れを切り出したのは君が正しかったんてくだらない話銀色のキャッチ外して線路に投げた車輪に巻かれて砕けた気持ち戻らない
様でした。
お疲れ様です。
ここからはオンエアに乗りませんのでもう言いたい放題です。
あ、なるほど、
はい、何でも大丈夫です。
まあそうですね、
何でも大丈夫です。
あのこうねちょっとアウトな匂いのする人間なんで分かっていただけたと思うんですけど、
アウトなのかね。
どうなんだろう。でもアウトだってよく言われます。まっすぐすぎてアウトって。
行きにくいですか、それって。
行きにくいです。
あ、そうですか。
あ、すごく行きにくいですね。
なんか言えたらええのになって思ってる人が多分大半だと思うんですよね、世の中。
言っちゃう、口に出しちゃう、
そうですね。そう、そうなれたらええのに、でもなんかブレーキが自然とかかってしまうっていう人がすごく多いと思うんですよ。
なんか自分の好きなこと、音楽のこととかになると、うん、まあ、仕事とかのことだったら、うん、仕事って割り振られてることだからって頑張れるんですけど、はい、まあ、音楽のことになると熱くなっちゃって、自分も曲げられなくなっちゃって、
うんうん
うん、で喧嘩になっちゃいます。喧嘩になっちゃうのと、あと人に勘違いされやすいですね。
人に勘違いされやすい、
まあ、そうやってすぐ言っちゃうんで、
はい、
まあ、人によってはどうだったっすよ、良くなかったっていうその言い方とか発言とかが私のこと嫌いなのかなみたいに思わせちゃったりとか、なんかあの人怖いみたいな印象になっちゃうみたいですね。
それはなんかその信頼してる人、そうでない人に関わらず正直に全部言っちゃうんですか、なんか関係性に関わらず。
今はそんなことないですけど。
あ、そうなのね、うん、
昔は言っちゃってましたね。
あ、そうなんですね。結構ね、いきなり言われたらびっくりしますよね、良くなかったって言われたら。
そうですよね。でもどうだったって聞いたからっていうだけなんですけど、それなんですよ ね。そう言っちゃう、正直に言っちゃうし、まあ、お酒飲むと特にひどくて。
なるほど。レオンさん飲むんですね。
飲みます。弱いけど飲むんですよね。
いや、もうすごい強そうな顔してますけど。
いや、でもめちゃくちゃ弱いんですよ。
あ、そうなんですね。
ですぐ酔っ払って、気づくと、あの、もうなんて言うんですか、言っちゃいけないことをスピーカーに乗せて言っちゃうみたいな感じになっちゃうんですよね。
それ大声で言っちゃうんですか、そういうこと。
大声っていうか、まあ、その気づくとなんか人に不快な思いをさせてしまってたことが多々ありました。
そうなんですね。
そうですね。
なんかその状況を未だ見たことがないのであれですけど、
言っちゃってましたね。すごい
今何か思い出しながらですね、
お客さんとかにも食ってかかっちゃったりしました。
あららららら。
そのお客さんとかがやってることで秩序に反していったこととかやってると許せないんですよ。なんかいるじゃないですか、たまに端っこの方で動画撮影の許可のパスもらってないのに撮影してるやからとか。
やからいますね。
いいんですよ、見てていいんですけど、うん、お前ってなっちゃうんです。それが CD とか買いに来た日には、はい、お前さってなっちゃうんですよね。
はあ、もう曲がったことが。
そうなんです。
許せないですね、そういう意味
は。許せないですね。
なるほどね。
そう。
なんかたまにこうお酒飲んで調子よくなっちゃう人とかもいるじゃないですか、 お客さんで、うん。なんか僕はちょっとあれがちょっとしんどい時があるんですけど、
うん、
ちょっとってある。
なんかお客さんのことはすごい大事に思ってるし、うん、見に来てくださってるお金の価値とかもすごいじゃないですか、
うん、
もうすごいことだと思うんですよ。私今度のライブも3000円のチケットでやるから、
はい、
それで3000円でプラスドリンクで3500円じゃないですか。
そうですね。
それで人によって交通費入れたら5000円かかっちゃうんですよ、1回のライブで。
確かに。
それってすっごいことだなって思ってて、それが例えば1人でも2人でも来てくれるってことがすごいって、
うん、
もう思っちゃう人間なんで、うん、その何も友達とかもなしに東京に上京してきて、
うん、
その自分が歌ってることによってお客さんが来てくださるってことはすごいことだなって思うんで、うん、それはすごいありがたいなって思うんですけど、
どう？
そこで
、ね、許せないこともやっぱりあるっていうことですよね。
そうなんです。
あのプロセスの中で、
まあ
うん、
当たり前って言われてることが守れない人もいるし、それをみんな注意しなかったりもするじゃないですか、うん、それが大人なのかもしれないけど、
うん、
私は例えばアコースティックのライブでみんなが座って見ている、なるほどね、その中で一人こううおーっつって立って踊ってる人とか、なんか立ち上がって、はいはいはい、わかんないけど、ね、こう T シャツ脱いだりとかする人がいたら変じゃないですか。
まあちょっと目立ちますよね。
周りのお客さんは迷惑するし、うん、気になって音楽に集中できない方もいらっしゃると思うんです、
うん、
時と場合によるし、そういうことができるライブハウスもあるし、
うん、そうですね、
本当だったらそういう垣根がなくなるっていうのが一番音楽を楽しむ上ではいいことだと思うんですけ ど、うん、
なるほど。
でもそんなこと言ったらライブハウスなくなれみたいな話になっちゃうんで
それは辛いですね。
そうライブハウスがなくなって、ね、もうみんな野外で歌って好きに踊って、うん、なんか好きに音楽も無料で聴けみたいな感じになってしまうので、そうすると音楽というものでお金をもらいたいっていうことが成り立たなくなってしまうじゃないですか。なんでそれは、まあ、どうしても何かライブハウスという場所というものにはルールが出てきてしまうので、うん、まあ、アコースティックの住み分けだったりとか、そのシーンの住み分けっていうのができてきちゃう悲しい現実があるとは思うんですね。
うん、
まあ、私あんまり界隈って言葉とかシーンっていうのは好きじゃないんですけど。
あ、なるほどね、わかります。そのなんかやんわりくくるのってちょっとなんていうんですか、現実的にそうなのかもしれないけれども本当は、
うん、
でもなんかこうくくられて嫌な人もいるから、
まあ、ジャンル分けで住み分けって言ったら本当にありえないぐらい住み分けってめちゃくちゃされちゃうと思うんですよ。
てかむしろそうならないようにみんなこうかぶれないようにやってる部分もやっぱあるじゃないですか。
そうですね、うん、アコースティックっていう枠でくくったとしても、アコースティックの中でもジャズなのか、うん、ポップなのか、はい、カントリーなのか、
あるある、
ラテンなのか、
ありますね、
変わっちゃうじゃないですか、
うん、
そこのなんだろう、ジャンル分けっていうのがなくなった、いろんな一種格闘技みたいなイベントっていうものっていうの面白いと思うんですけど、
うん、
まあ、そういうのがあるのってフェスぐらいしかないじゃないですか。
ないですね。
まあ、商業としてそれが成立してるのってフェスぐらいしかないんで、
やっぱビッグネームがわっと来ないとなかなかね、
そう難しいですよね。
難しいですよ、そういうのは。
やっぱりそれぞれの好みってね、左右って偏るもので当然だと思ってるんで、
うん、そうですね、
逆に全部好きっていう人とかって信用ならないなって人間として思っちゃうっていう勝手なこう偏見というか斜め読みしちゃう。
まあ、そうですね、まあ、仕事でなければ全部好きっていうのはあり、全部好きっていうか全部聞くみたいなって、
なんか破壊主義だよみたいな、
ありえないですね。うん、
まあ、私とかは音楽をやってるからアイドルも聞くし、あれも聞くし、あれも聞くし、
そうですね、
それはもうある種仕事というか、
はい、
もう自分の勉強としてずっと必要なことだし、うん、それはむしろやった方がいいことじゃないですか、うん、だからヒットチャートの音楽とかは私欠かさず聞いてたりとか
するし。あ、すごいですね、
気になるじゃないですか。
いや僕もすごい気になります。
そう、今売れてるのってなんだろうって。
そうなんですよ、
気になっちゃうんで。
なんか売れてるのに徐々についていけなくなってきている自分に最近すごく危機感を覚えてるんですけどね。
うん、あ、これは好きじゃないなっていうのその中からもちろん出てきちゃうんですけど、やっぱり
で、ね、
でもこう掘り出し物みたいにこうアイドルの曲とかにはめっちゃこれいい曲じゃん、
たまにありますよね。
いや、めっちゃいい曲多いですよ、アイドルは。
あなたこれ歌うみたいな、なんかそういうのがあって。
私アイドル実は大好きで、
お
リアディゾンとか大好きだったんですよ。
あ、そうですか。
コアなとこなんですけど、それも
リアディゾンってだって、
ま、ね、ちょっと古いですよね。
ちょっとあれしちゃいましたけども、
あれしちゃったりなんですけど、まあ、それの恋しようっていう曲があって。
ありましたね、あの曲。お好きですか？
ベビーキス、フォーリンラブ、 今ときめいてって、
はいはいはい、
その後に続く歌詞が悲しみを溶かしてあげるよなんです、
はいはいはい、
これっていいんですよね。でその後に弾けるような恋をしようよって だからあなたの悲しみを溶かしてあげるから弾けるような恋をしようよって。
なるほど。
であの楽曲ってすごい構成も良くて、
もう完全に作曲者目線ですね。
もう作曲めっちゃ目線で見てもすっごいそのコード和音の進行とかもすごいかっこいいんですよね。
なるほど。
そう
すごい、もう完全にこうこの後ずるずる飲みながら語れそうな感じ。
そう語れそうな感じですね
いやいやいやいや、もうねこれは収集がつかなくなるので。
そうですね、
どこかでは終わりを告げなければならないわけですけど。
ならないトークですけど、
ね、いやいや、でも本当に今日はもう初めてお越しいただけてよかったです。
あ、いやいやいや、
いろいろとお話をできまして。
こちらこそ。
はい、4月の27日私参りますので。
あ、ぜひぜひ。
精一杯の演奏を楽しみにしております。
ありがとうございます。
行こっかな、どうしよっかなってちょっと迷っているリスナーさんに一言背中を押す言葉を、うん、
そうですね。でも迷った時は本当の気持ちじゃないから、本当の気持ちの時に来てください
あの、なるほど。
いや、もうやることはやってるんですよ。もう皆さんにダイレクトメッセージで、あの、よろしければ来てくださいっていう丁寧な文章な、
はい、
てか、ま、丁寧っていうのもそのなんていうんですかね、当たり障りもある意味ないような文章で、うん、情報を伝えて自分の気持ちをあのソフトに熱く伝えるような文章っていうのはいつも投げかけてるんですね、ダイレクトメッセージとかで、うん、でこちらはこちらでツイッター等で宣伝してるので、うん、まあ、その中でちょっとその日はって思ってる人もちろん来てくれたらすごく嬉しいですよ、はいはい、でも無理やり来てもらっても嬉しくないんで。
なるほど。
だって生活あるじゃないですか。
確かにね。
なんかそれね、来たいと思ってるけどどうしても仕事の予定来れない人がいるっていうのも分かってるし、うん、でもこれから、まあ、一回活動休止しちゃった私が言うことではないんですけど、でもこれからまたね活動が始まっていくんで、うん、そのタイミングでどこかで来てくれればいいんで。もちろんその日は私もすごいいい物件が組めたなって、もう自分で、うん、
ナイスですよ。
すごいナイスだなって思ってるんです、うん、この4人は全部同じようなマナというか、
うんうん、
心の芯を持っているけれども、ね、でもみんなそれぞれジャンル的にはそれぞれ違うので、
はい
はい、それを見るのはとっても楽しいと思うんです。
なるほど。
もう順番から何からで、このたっぷり40分間っていうのも、まあ、エビススイッチという箱に合わす、あ、すごい合ってるし、うん、音感的にもなんですごい、もう久々の企画っていうのもあって気合を十分にして。
なるほど、
まあ、一番最初にアラフカナツミちゃんに声かけたりとか。
なるほどね。
まあ、日向とアシュリーもちょっと呼びたい、百瀬淳さんも呼びたいみたいな、すごい自分で思った通りに組めているので。
贅沢な3時間です。
そうですね、超贅沢だと思います。
贅沢だと思います。
これはなかなか、
ぜひとも。
そうですね、
これがあの近さで見れるのはなかなかないと思いますので、本当にね、
そうですね、贅沢だから、もし、まあね、来てくれたらいいもの見れるよっていう
ね、
だけですね。
いや、もう最高の背中を押す言葉だったと思います。
それが背中を押す言葉かもしれない。
もう押してます、押してます、本当に最高です。
もう来てくれたらもう4組全員素敵だから。
そうですよね。
そして、
まあ、関西の方は6月の2日、ぜひともチェックをしてみていただければと思っております。というわけで、
はい、
今日のゲスト川崎レオンさんを招きをいたしました、はい、1時間20分ぐらいにわたってトークをさせていただきました。
そうですね、
はい、また今後ともぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、またお越しください。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。